こんにちは、女川災害 FM の木村太一です。今日は2013年11月23日日曜日、女川中学校の方で女川命の石碑一つ目の建立が午前10時から除幕式行われました。そして続いて第2弾となる女川命の石碑二つ目の建立の除幕式がですね、先ほど女川町竹の浦で行われました。命の石碑プロジェクトに中学校1年生の当時から関わっている木村俊也くんにお話を聞いていきたいと思います。俊也くん、こんにちは。
こんにちは。
まずはラジオを聞きの皆さんに改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、女川中学校3年生の木村俊也です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、この命の石碑プロジェクトという、震災の津波が到達したということを過去に残していこうというプロジェクト、この話がスタートしたのは今からどれくらい前のことですか？
1年生の時だったのでだいたい2年前ぐらいです。
その時、学校の授業でまずこういった話し合いが行われたんですか？
はい、そうですね。社会科の授業で女川のために社会科の地理として何かできることはないかという、流れになって、そこからこういう津波対策案の方ができたみたいな感じになってます。
実際に女川町の津波が到達した地点に、石碑を建てようという、プロジェクト、今回、女川中学校、それから、竹の浦、その他残りあと何個ほど建てる予定ですか？
女川町にある浜すべて21箇所なので、21基で今2基建ったので19基建つ、あと残りは19基建つ予定です。
これで女川町の各浜に石碑を建てようという、なんといってもまず一番頭を抱える問題の一つとして資金面があると思うんですけれども、こういったお金を集めるためには女川中学生どのような取り組みをしてきましたか？
今までは100円募金という形でスタートしたんですけども、各方面いろんなところからまとまったお金も届くようになって、目標にした1000万円も結構早く集まることになりました。
期間にしておよそ2年弱で目標の1000万円が集まったと。
スタートしたのが今年の2月だったので。
今年の2月から、であれば今年の2月から募金をスタートしておよそ7ヶ月ほどで目標金額に達成したと。
はい、そういうことになります。
これはやはり全国の人々からの支援ということですかね？
そうですね。日本からまた世界中からいろんな人からの声掛けがどんどん大きくなっていって、結果こういう形になっていったみたいなところがあります。
これからこのプロジェクト、あと俊也くんはあと数ヶ月で女川中学校卒業するわけなんですけれども、後の代、2年生1年生もこの思いを引き継いでいくということですか？
思いは引き継いでほしいですけれども、この3つの対策がはっきり言って私たちが3年間ずっとやってきたわけですから、結構私たちのカラーが強くなってるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ次の2年生1年生そのまた次の代には新しく作り直して自分たちだけの、そして命を守れる対策案をぜひ考えてほしいなって思ってます。
この石碑にも刻まれているように1000年後の命を守るために、後の世の女川町の人たちがこの石碑で津波から尊い命を守れるように、ということで、これからも、女川中学校卒業しても、取り組み自体は続いていくかと思うんで、これからは OB として、頑張っていただきたいなと思います。
はい、そうですね。これから一体どのような形になっているか、なっていくかは分からないですけど、すごくこれからのことを楽しみにして頑張っていきたいと思います。
最後に、この石碑建立のために、多くの支援をいただいたと思います。そういった支援してくれた方々、応援してくれた皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、これは多分 俺たちだけじゃできないことだったと思うので、この今まで助けてくれた人たち全員の対策案だと思うので、ぜひこれからも自分たちも参加したんだっていうふうに思って、私たちの活動を見てくれれば嬉しいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。女川中学校3年生木村俊也くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては女川中学校3年生の木村圭さんにお話を聞いてみたいと思います。圭さん、こんにちは。
こんにちは。
まずはラジオをお聞きの皆さんに簡単に自己紹介をお願いします。
女川中学校3年の木村圭です。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
今日11月23日に女川中学生がずっと取り組んできた命の石碑プロジェクト第1弾が女川中学校で、第2弾が竹の裏で見事に形になったわけなんですけれども、これまでのプロジェクトを進めていく上で大変だった思い出って何かありますか？
やっぱり発表とかしていくときはその震災のこととか思い出して、で中にはその震災の時の自分の状況とかを話す人もいて、うちはそれはなかったんですけど、聞いてる側にも地元の人だと特に辛い思いはさせて悪いなっても思うし、自分たちもあんまり思い出したくないことなので、発表する時の自分の気持ちとかの立て直しっていうのがすごく大変だったんですけど、でもやっぱり記録を残すとかそういうことを地震のことを語り継いでいくためには、その感情はなんか捨てないといけないっていうのはちょっと言い過ぎだけど、しっかりその気持ちを伝えない限り語り継いでいくことは難しいので、今までそういうので悩んだ人とかもいるしいるんですけど、でもこうやって石碑が立って形としてなったのが嬉しいし、これからも続けていきたいなって思います。
このプロジェクト自身はこれからも女川中学校の2年生1年生が引き継いでいくんですか？
一部は、引き継いでてもらって、で自分たちができるところは高校生になっても集まれる人が集まってやって、ずっと続けていきたいし、いくし、石碑自体は私たちが20歳になるまでに建てたいと計画しているので、そこまでまず石碑だけはそこまでの目標で頑張っていきたいです。
女川町の、21の浜21の地点に、命の石碑を建てると、
はい、
で今回女川中学校と竹の浦に、建立がなされたので、あと残り19箇所、
はい、19箇所はまだ場所とかがまだ決まってなかったりっていう課題もあるので、そこは考えて微調節しながらやっていきたいです。
それでは最後に、この石碑建立にあたって多くの支援をしてくれた方々や応援してくれた皆さんに一言メッセージをお願いします。
私はその募金の目標金額が1000万円で、その金額もだけど、その量っていうのは理解の量でもあると思ってたので、それがこんなにも早く集まってこの石碑の形になるのがこんなに早くなるとは思ってなかったので、すごく支援してくれた人とか理解してくれた人にありがたいなって思ってます。ありがとうございました。
女川中学校木村圭さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては女川中学校3年生の鈴木元也くんにお話を聞いてみたいと思います。元也くん、こんにちは。
こんにちは。
まずはラジオを聞きの皆さんに改めて簡単に自己紹介をお願いします。
女川中学校3年1組の鈴木元也です。性別は男です。
今日よろしくお願いします。
お願いします。
本日見事に、女川中学校、生徒たちが取り組んできた命の石碑、一つ目と、それから二つ目の建立が、除幕式行われたわけですけれども、今の感想を聞かせてください。
終わったって感じです。
まあやはり達成感が半端なくあったと。元谷くんはこの、命の石碑プロジェクトスタート当時から関わってたんですか？
はい、1位を割ってました、はい。
この話自体が始まったのが、今から2年生で、ちょうど元谷くんたちが中学1年生の時に始まった計画ということで、その時の苦労話なんかありますか？
避難誘導灯のやつを渡辺明人くんと計画してたんですけども、3メーター11メートルにしようってしたんですけど、あの町の議会の人に発表したら3メーター11じゃ低すぎるっつって何度もやり直しました。
まあ3月11だから3メートル11っていう当初の案が、やはりそれでは命守れないよと。
はい、そうですね。
まあ、実際、今ここ、竹の浦の、建立地点で今お話をさせてもらってるんですけれども、ここの見晴らし最高にいいね。
はい、もう朝ランニングなんか来たらもうめちゃ元気出ますよ。
で、先ほど、竹の浦の区長さんに聞いたら、ここで標高がおよそ18メートルぐらい、やっぱりそれぐらいの高さがないと、あの津波実際来たわけだからね。
はい、調律の1回全部行くくらいですから、高さないとダメですね、やっぱり。
今後も、大人になるまで、この石碑の建立、女川町の残り、19箇所、建て終わるまで続くということで、これからの抱負というのは何かありますか？
まず続けていくっていうことじゃないですかね。やっぱり継続は力になんか言いますから、はい。
それでは最後に、この建立にあたって多くの支援をくれた皆さん、応援してくれた方々に一言メッセージをお願いします。
この小さな町のしがないこう中学校のために1000万という大きな額を寄付してくださりありがとうございました。1000年後の命を守るためにも、次の命を守るためにも石碑を建て言い伝えをし、あの命を守っていくので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
女川中学校3年生鈴木元也くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に、元女川第一中学校社会科教諭で、現在唐川中学校教頭先生でいらっしゃいます阿部和彦先生にお話を聞いてみたいと思います。和彦先生、こんにちは。
こんにちは。
今回この命の石碑第1号が女川中学校敷地内に、そして第2号が竹の浦に立ったわけですけれども、今のお気持ちを聞かせてください。
子どもたちの頑張りと、それからそれを支えていただいた女川町の方々、それから日本全国の方々に感謝するとともに、今日を迎えられることができたというのを子どもたちと一緒に喜びたいなと思います。
もともと今の女川中学校3年生の、みんなが2年前1年生だった当時に、先生の授業から、まず震災や津波に対する問題提起から始まったということなんですよね。
結果的にはそうなりますが、私がっていうよりは、私もこの子たちと一緒に一緒に課題を解決を目指した授業というよりは、お互いの学びだったのかな、逆に子どもから教えてもらうことが大きかったなと今は思います。
いろいろ話し合いや苦労を重ねて、生徒たち、見事に本日の建立にこぎつけたわけなんですけれども、今後ろにはもう喜びに湧き返っている生徒たちがいるわけなんですけれども、子どもたちを見て、どう思いますか？
いや、喜んではいないと思います、まだ途中なんですか。この石碑が立って、1000年後にまだ来て、全員の命を守るためにまだまだやることがあるって子どもたちは思ってるのかな。だから学校でやった時は笑顔がなかったっていうのはそこなのかな。やっぱ子どもたちはすごいなと思います、はい。大人は私もそうですが喜びでいっぱいでしたが、子どもたちはこの先を見据えてるなって私は思いました。
今後あと残り19箇所に、このような石碑建立するということで、今の生徒たちが20歳になるまで先生たちも見守り続けていくという、
そうですね、あのみんなで支えて子どもたちの活動を守って見守っていきたいなと思います。はい、
今日は、女川中学校元社会科教諭で、現在唐桑中学校教頭でいらっしゃいます阿部和彦先生にお話を伺いました。和彦先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。